Informal radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、8月に入り本当に暑い日が続いてましてね、最高気温も更新してもうどうなっちゃうのって思ったんですが、幾分ここのところ涼しいのかなって感じ。もうね、昔だったら30度って言ったらもう暑くて暑くてって言ってたじゃないですか。それが今ね、30度とかって言うと出るとね、温度が出ると、気温が出ると30度、え、今日涼しいじゃんって思うようになってしまいましたよね。まあですからね、皆さん本当にどうしてるのかなって思うんですけれどね、もう本当にくれぐれもエアコンをつけて水分をとってね、お暮らしいただければななんて思ってます。もう本当にね、特にもう本当によく言ってると思うんですけど、年配の方になればなるほどね、水分って取らなくなるんですよ。ですからね、本当にこまめに取ってくださいね。喉乾かないと思ってるから飲まないんだと思うんですけれどね、でなくて水飲んでねって言って、今度水飲むとトイレに行くのが面倒だとかね、そんな風になっちゃうんですけど、たくさん水分をとってね、くれぐれも熱中症気をつけてください。さあ、そんな方でね、世間はもうお盆休みということなのかな。もしかしたら9日の土曜日から17日の日曜日まで休みだよなんていう方も中にはいらっしゃるのかななんて思いつつね、お出かけする方とかいらっしゃるかと思うんでね、そういう方たちもちょっとね、遠出して、はい、お出かけするのも涼しいとこに行くのもいいのかなって思いますが、今日本で涼しいとこってどこ？逆に沖縄？そんな感じになってきました。さあ、それじゃあ今日はね、頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、ハムフェアも近くなってまいりました。ハムフェアの実行委員長です、澤田実行委員長とお電話がつながってます。澤田さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよハムフェア近づいてきましたね。
そうですね、もうあと少しですね。
そうですね、うん、皆さんね、参加する方っていうか出展者の方は準備で忙しいしね、参加するっていう方はそうそうそうそういろいろしてらっしゃるんじゃないかな、なんて、
ね、もうあとわずかですんで ね、準備で大変かと思いますけども。
さあ、そんなハムフェアなんですが、今年はですね、まあ、あの会場が有明ジメックスに変わって2回目ということですが、
はい、
いろいろなところがまた昨年から変更になってるっていうところが多々あるかと思うんですが、
はいはい
はい、
まあ大きく変わったのはですね、一般の入場の関係がですね、スムーズに入っていただくような形を取ろうとしてまして、
はい、
他のイベントでもやってるような QR コードでですね、うん、入場いただくような方法を取っております。
はい、
で、QR コードも、会員の方にはですね、クーポンを送ってまして、メールマガジンとかに載せてるんですけども、2000円の入場券が、一応1000円になるという割引のクーポンをですね、はいはい、僕でも何人もだいぶ入ってますので、
うん、
1日ね、10件から50件ぐらいの日もありますので、ぜひそちらを活用していただいて、当日はスムーズに入って、多分当日を買われる方がかなり今まで多いんですけども、
はいはい、そう、今で並んでましたもんね。
はい、今年も同じように大渋滞が起こるんじゃないかと思うんですけども、うん、極力入場しやすく早く入れるような形で、やっておりますので、ぜひクーポンコードを使ってですね、はい、QR コードの方の、方でご購入いただいた方が早いと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。
は
い、
今言ったそのメールマガジンというか、ま、会員の方、JAL 会員の方はいろいろね、メールを見たり、そういったホームページから会員専用のページに入っていきますよね。 はい、そこにその QR コードがあるんですか？
今ハムヘア .jp という、ウェブの方作ってまして、ハムヘア専用、はいはい、こちらの方に行きますと入場方法とか、
はい、
そういうのもありますので、うん、入場券の買うというか
買い方ね、
はい、ぜひそこを見ていただいた方が早いかと思います。
じゃあね、当日ちょっと並んで毎年大変だって言ってる方はぜひちょっとね、年配の方でやり方わからないって言ったらちょっと若い方に聞いていただいて、ぜひ前もってそういったものを登録したりなんかしたら、
ね、
当日スムーズに入れますよね。
はい、ぜひ教えていただいて、うん、皆さんでね、入場できるようにしていただいた方がありがたいなと思ってます。
はい、じゃあ今リストバンドとか QR コードという話が出ましたが、はい、 それを、まあ、印刷するなりスマホにダウンロードしていくなり QR コードを持っていきます。持っていったらそれがもう入場券買ったよってい う、 もう印になるんですね。
そうですね、うん、まあ、今皆さんスマホをお持ちだと思うんですけども、はい、そちらの方の画面にQR コードが出てきますので、うん、それを当日お見せできるようにしていただければ大丈夫ですし、
はい、
あと私の場合は実は紙でも印刷したんですけども、はい、こちらのチケットを購入したときに印刷できますので、はい、その QR コードを印刷した紙をお持ちいただいて、うん、入り口のところにある QR コードを読む機械に渡せばですね、はい、それで確認できますので、うん、で入場するときにはその見せていただいた後係員の方がですね、リストバンドの方を差し上げますので、それをつけていただいて、はい、で、次の日も、できればそのやつを持ってきていただいて、切れたものもいいんですけど、持ってきていただくか、はいはい、その QR コードの分かるようなやつをもう一度見せていただけば、改めて次の日も使えますので。
はい。あ、じゃあ、リストバンドはそういったようにね、はい、1日目使って2日目、お風呂とか入るのにちょっと邪魔で取っちゃったとか、切っちゃったとかっていう方いると思うんで、それしたら、2日目は同じの使うんですが、それとも新しいの持ってくれる？
新しく出すんですけど、
はいはいはい。
確認用に前日のやつを見せていただければ、うん、QR コードなくても見えますんで、
まあ、そうですね。
QR コードがあれば一番いいんですけど、前日のやつをうまく切って持ってきてもらって、昨日も来たよみたいに言っていただければ、それで新しいカードリストバンド差し上げますので。
あ、分かりました、はい、分かりました、ね、はい、ちょっとそういう時どうするのかなって思ってたら、
そうですよね、一応
前日も来たよの確認で持ってきていただく、はい、それがないとまたね、あれ1日目 QR コード見せたからに2日目いらないでしょうなんて言って忘れちゃったらね、困りますもんね。
ほとんど登録されてるんでね、うん、QR コードをまた見せていいんですけど、意外と画面があれとかなんて
で2日目はもういらないって言ったって、はい、印刷した紙捨てちゃったりなんかしてね。
そうです ね、
ね、あと分かりました、うん、
あと必ず当日も販売するんですけども、必ず会員証をお持ちいただかないと、うん、割引できませんので、
そうですね、
忘れちゃったじゃもうちょっと申し訳ないですけど確認できませんので、
はい、
必ず会員証をお持ちいただいて、会員証を忘れた方は残念ながら2000円で入っていただいて、
はい、
はい、もうこれはもうシステム的に無理なんで、うん、当日俺は会員だよってよく言われる方がいるみたいなんですけど、確認できるものが実はないんですね、
うん、
で JAL 事務局としてもそういう端末を持っていきませんので、はい、今回もあくまでももう、自分たちの会員証を持ってきていただいてお見せして、それでチケットを買って、まあ、チケットというかですね、 QR コードと同じように、
うん、
入り口でお配りしているリストバンドをお渡しするだけになっちゃうんですね、
はい、
ですからお金をいただいた後それを引き渡しして入場していただくって形で、紙である入場券ございませんので、
はい、
その辺もご了承いただければと思います。
はい、あとですね、今回若者たちもそうですけど、そういった方々のこう受付とかいうのはまた違うこうブースになってるんですか、入り口が。
で、青少年の方、一応我々では22歳未満の方って言ってるんですけども、
はい、
2000名の方は、やはり入り口で、年齢確認できるものあれば、先ほどのお話のように、リストバンドをお渡ししますので、それで入場いただくという。
はい。
はい。だから、入場の入り口のところで見せていただくんで、やはりこれ、学生証とか、年齢がわかるものを必ず、 お持ちいただいて、僕は22歳だとかなんとかって言われても確認できませんと。
わかる。そういったものを必ず忘れずに、ね、はい、持って
く。あと障害者の方も同じようにお持ちの障害者手帳をお持ちいただければ、
はい、
それに付き添いの方は無料で入場できますので、はい、必ず手帳等をお持ちいただいて、そうですね、障害者の方は有料はあるんですけども、
有料で、はい
はい、はい、有料でその購入いただくときにやはり障害者手帳を見せていただくってことですかね。
でも付き添いの方は無料になるということ、はい、
無料で、
はい、わかりました。で、はい、その QR コードじゃないリストバンドにはなんかいつも入ったり出たりするときになんかピーとかっていうかざすなんかがあるんですか。
そういったものも特にないですね。
ないですか。
でリストバンドにはね、うん、今回 JAL のマークが入ってますので、
はい、
どこでも売ってるものではなくてそれ用のマークのリストバンドですので、
うん、
はい、
じゃあ出入り口に人がいて一応リストバンドしてるかしてないかとかの確認だっていうことなんですね。
はい、
わかりました。で、
はい、
今回は紙のチケットがないということでしたけど何か紙のチケットをこうねいただいた、はい、それはもう本当に関係者用。
そうですね、非売品でありまして参上会員の方とか、
はい、
ご招待の方には紙のチケットはご用意してますが、
はい、
まあくまでも限られた数でして、
うん、
参上会員の方にはいろんな意味で参上いただいてますので、今回は紙のチケットをお送りしております。
はい、わかりました、はい、じゃあそういったね今までは一般の方もそういったチケットっていうような紙のものがありましたがそれはないよということでくれぐれもね注意をしていただきたいなと思います。はいはい、はい、まあ、今回ねいろいろなところが改善面になってブースなんかも今まではね一つのグループと同じようなグループが今度どこ行ったらいいんだ探すの大変だなんていう話でしたけど今回同じような仲間同士がブースもまとまってますもんね。
はい、今回非常にジャンルを合わせたりしましてですねなんとか組み合わせできましたん であと会場の色分けでですね当日会場でお配りする、両面釣りの A3 番ぐらいのやつで、
はい、
折りたたみすれば A4 番になるんですけども こちらの方のパンフレットの方にですね、アイボールコーナーアイボールコーナーってアイボールとか情報交換とかっていうのとか、うんうん、あと、モールスとか、うん、ジャンクとかそういうジャンル別に分けたような形いろいろある入れ分けをしてますので、
はい
はい、ぜひこれを活用いただいていろんなとこ行っていただきたい
ブースなんかもこうパネルの色が変わってるとかそこまではなってないんですよね。
突き出し看板みたいな番号のやつがはいはい、パネルの上にあったと思うんですけどそこにはですね色を変えて
そうなんです、
ね、番号をつけるので、うん、そうすれば近くまで行くとあここは何番だとか何色だ何色だから
何々のグループだって言って、
はいはい、そうですね、はい、
それは分かりやすいですね。
はい、そうしていますんで、
はい、うん、
ぜひ見ていただいて、
はい、さあ、はい、さあそんなねハムフェアも近くなってきましたからとりあえず皆さん入場でバタバタしないように
そうです、ね、
前もっての入場券を購入して、
はい
はい、ということでねそれをまず皆様には一般の会員の皆様いらっしゃるお客様にはそれをやっていただきたいというお願いですね。
はい、
はい、さあそれじゃあですね、澤田さん来週もご出演いただいていよいよ来週はいろいろステージイベントやね内容のことについてお話を伺いたいと思います。澤田さん来週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
さあそれではここで1曲聴いていただきましょう。夏休みですね。チューブであー夏休み
けば泣くセミ熱冷めやらぬ二人飛び込む水の音ほうみたい夢とちゃうのかいこんな出会いは夏の数だけ恋したけど It's alright 抱いたっていいんじゃない焦げた素肌をああ夏休みちょいと泳ぎ花火瞳読み切れないこれじゃ Time goes by 影が揺れてそっとうなずいたみたい光るルージュ濡れて震えるよ I got you 砂に埋めた涙忘れてもいいねためらい和歌山の底鈴虫も鳴くよ頬みたいだって恋みたい指が切ない砂の数ほど愛したいけど
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、お盆ですね。もうね、もうすぐね。あ、
そうですね。お休みの方が結構。増えて羨ましい限りですけど、
ね、だからちょっとね普段は都会からしか電波出せないけどちょっと田舎に行って出そうかななんていう方もいらっしゃるのかな、はい、
あ、そうですね、旅行で行かれる方ご実家に帰ってる方、うん、結構いらっしゃってねいろんなとこから電波が出てきて、まあ、電波出すのは一番いい時期ですよね。
そうですね、ちょっと暑いかな涼しいところでね、
そうですね、
ね、じゃあそんなところでね楽しんでいただきたいななんて思いますが、はい、さあ羽田さん今日はどのような内容でしょうか。
はい、ハムライフ .jp で8月の2日から8月8日までに出したニュースなどから特に注目を集めたものを拾ってみました、
はい、
まずですね、ね、これね番組収録の関係で事前にちょっとお伝えができなかったんですが、
はい、
8月1日の夕方に大阪の関西万博の会場から、国際宇宙ステーションの大西宇宙飛行士とアマチュア無線で交信するっていうアリススクールコンタクトのイベントが開かれたんですよ。
はい
はい、それで、小学生から高校生まで18名のお子たちが、会場内のイベントステージに集まって、そこから、会場の外のいつもの基地局を遠隔操作するような形で電波を出して、うん、大西宇宙飛行士と交信をされました。
はい、
でですね、
はいはい、
正直ね、成功するか私すごい心配だったんですよ。
そうですよね、うん、いつもハラハラドキドキでできなかったとかっていうお話を聞いたりしてたので、
はい、うん、心配事2つありまして、1つはいつも の HK3EXPO の無線コーナーじゃなくて、ステージからそのリモートで外の無線機を動かすっていうのの、その接続がちゃんとできるのかっていうことと、うんうん、それから子どもたちが18名いらっしゃったんですね。
で、多くないですか？
多いんですよ、多いんですよ。だいたい ISS って一番いい時で見えて見えなくなるまで10分間ぐらいなんで、
はい、
その間に18人っていうのはちょっと多くてですね、うん、前に米沢のアリススクールコンタクトやった時はやっぱり大西宇宙飛行士が回答にね、出てきたんですけども、最後のちょっと2人ぐらい更新ができなかったんですね、
うん、
時間切れで、うん、でそんなこともあってどうなるかなと、うまくいくといいなと思ってたんですが、実際にやってみると信号は非常に強力で、更新も子どもたち練習を重ねたんでしょうね、スムーズで、
うん、
なんと我が家のグランドプレイのアンテナでもですね、とてもよく ISS が受信できました。
お
で、そのちょっと我が家で受信した音声ファイルを少しだけ送りましたんで、届いてますかね、もしできればかけてください。
じゃあ、はい、ちょっとそれを皆さんに聞いていただきましょう、うん、そうすると、はい、ね、関東圏でこれを受信したってことですよね。
そうです、そうです、
はい、はい、じゃあちょっと聞いてみましょう。
はい、どの宇宙船かとか、あと打ち上げの時の宇宙ステーションの位置で少し変わってくるんですけど、一番早くて3時間くらいで到着できます。私がここに来た時はだいたい丸1日かかりました。どうぞ。はい、宇宙ステーションは実はそんなに遠くを飛んでいるわけではないので全体は見えないです。日本くらいの大きさの国なら端から端まで一度に見ることはできます。あと地球が丸いのも ISS からでは分かります。どうぞ。はい、宇宙ステーションにはトイレが3つあるんですけど、この間その3つが常に同時に壊れて使えなくなってしまったことがあって、その時が一番焦りました。ただすぐに直せたので大事にはならなかったので良かったです。どうぞ。
はい、こんなことが聞こえてきた、はい、ちょっと本当にこれ、うん、宇宙から の
地球上空400キロぐらいを飛んでる国際宇宙ステーションからの電波なんですよ。クリアですよね、すごく。
そうですね、
本当に我が家のちょっと屋根の上の小さなグランドプレアンテナで受信したんですけども、これぐらいの信号で撮れたんで、すごく今回は良かったなと思ってます。
本当ですね、奇跡でしたね。本当
に、はいはい、そうですね。ちなみに質問なんですけどね、
はい、
最初が地上から宇宙ステーションに到着するまでどれぐらい時間がかかりますかっていう質問に対しての答えが最初のあれだったんですね、
はい、
それから次が宇宙ステーションから丸い地球全体が見えますかっていう質問で、最後トイレが壊れたとおっしゃってたのは、宇宙で体験したことで一番大変だったことは何ですかっていう質問の答えだったんです。
トイレ壊れちゃったと面白かったですね。でも本当ね、皆さん子どもたちもすごく貴重な経験をしましたね、うん、これね。
そうですね、うん、それと万博会場にいらっしゃってて一般の方も結構見に来てくださってまして、
はい、
でそういう方にとってもやっぱりね、あ、アマチュア無線っていいな、お、国際宇宙ステーションとつながるんだみたいな感じでね、見ていただけますし、実はこの ISS との交信が始まる前にですね、イベントコーナーでは D スターを使って南極の昭和基地の 8J1RL との交信も行われたんですよ。
はいはい、
で万博会場との温度差がどうも50度以上あるぞみたいな話で、ね、うん、盛り上がったんですけども、ですので会場にいた方は南極の昭和基地とも交信ができる、国際宇宙ステーションとも交信ができる、あ、アマチュア無線ってすごいんだってきっと思ってくださったんじゃないかなと思ってます。
ですよね、はい、この前ね、うん、こちらの方の、万博の、はい、
はいはい、
広報の方にもご出演いただきましたけど、
はいはいはい、
本当にこんなにあと体験運用とか、 来てくださるっていうのが、そんなに思ってなかったのにすごい人でって言ってびっくりしてらっしゃいましたもんね。
すごいですね。誰も予想してなかったと思うし、あのスタンプラリーのスタンプコーナーはあのすごい企画だな、いい企画だなというふうに思ったりもしたんですけども、
本当ですよね。
やっぱりだいぶアマチュア無線は株を上げたんじゃないかなというふうに思っております。
確かにそうですね、はい、うん、まあですからね、これを機会にどんどんどんどんちょっと勉強ね取って、お話ししてくださる方、出てきてくださる方が増えるといいですね。
そうですね。それと、あの万博はまだね、あの10月までやってますので、あのぜひお聞きの皆さんで、あのチャンスがありましたら、あの会場に行ってアマチュア無線のコーナーもね見ていただきたいなと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、それではまだもうちょっとだけ時間あるので、はい、何か他の話題もお願いします。
はい、じゃあ8月1日に出したニュースなんですけども、ですね、滋賀県の甲賀市という市に京都大学の研究所がですね、大きな、ね、電波を使った観測施設を設けてるんですよ、
はい、
この、施設の一般公開っていうのが毎年1回行われてるんですけども、それが、今日8月1日から始まったよっていうニュースが、はい、あの注目を集めました。
はい、
はい、ですね、京都大学の研究所が作ったですね、しがらき MU レーダー、アルファベットの MU って書いてミューって読むんですけども、しがらきミューレーダーっていうのがあるんですね。でどこがすごいというとですね、VHF 帯の、50メガよりちょっと低い 46.5 メガヘルツの電波で、を送信するためのクロスヤギアンテナが475本立ってるんですよ。
ヤギアンテナの あの骨骨が475本あるの？
そうです、バッテンに組んだヤギアンテナが全部あの真上を向いてですね475本立ってるんです。
はい、はい、
でこれにあの1本のアンテナに 2.5 キロワットの送受信機が1つずつつながってまして、合計475台の 2.5 キロワット送信機で合計1000キロワットのハイパワーをですね、あの地球の真上に向けて電波を出してるんです。
はい
はい、で何をやるかというと、地球の上空1キロから500キロメートルぐらいの、対流圏とか成層圏とか電離圏とかというのをどうも電波で観測してるらしいんですね。
は
で、あのオゾン層がどうなってるとか、環境がみたいなことが多分分かるんだと思うんですけども、
うん、
まあね、私もちょっと前なんですが、この見学会に参加させてもらったんですが、すごい施設です。あの見どころ十分です、
うん、
で今年は10月の11日の土曜日に午前と午後の2回見学ツアーがありまして、
はい、
定員がね毎回70名で、もし定員を超える申し込みがあったときは抽選になっちゃうということなんですが、あの本当に行った方がいいです。あの見どころ満載ですし、もう本当にね圧倒されるようなあの広さと設備ですね、
うん、これ申し込みがね今月いっぱいということなんでね、じゃあちょっと興味のある方はホームページとか覗いていただいて、
はい、はい、ぜひぜひ
ぜひぜひですね。
少し前にあのその写真リポートもね記事に出てますので、あのそれも見ていただけると、あすごいなというのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。
わかりました、はい、じゃあそんなことでね、ぜひ皆様、はい、あのそれも言っていただいたり、あとはもうまたね、はい、本当にさっきのアリス聞いて万博行きたくなっちゃったっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので ね、
う
ね、
うん、両方ぜひ
万博の方もお越しになって行ってみてください、はい、ということで羽田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ビームアンテナ、ビームアンテナ
on 76.2 FM パルーン。はい、ということでね、ハムフェア本当に待ち遠しいですね。ぜひ皆さんね、事前にチケットの方購入して行かれてみてください。さあ、それじゃですね、8月17日の日曜日に和歌山の方ではモービルのフォックスハンティングも行われるということです。あとね、いろんな支部でね、夏休みということもあって、あの電波教室みたいなやつとかね、電子工作のね教室をやったりとか、いろんな支部でやってるみたいなんでね、各支部のホームページご覧になってね、あのお孫さんとかお子さん連れて遊びに行ってみてください。ということで、今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。また来週お会いいたしましょう。お相手は JI1BTL 三田香織でした。さようなら。